みんなのダイエット、さあ今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は痩せることを先延ばしにしていたら、いつの間にか断崖絶壁まで追い詰められてしまって、ものすごーく焦っている夏休み最終日のような心境の皆さんにお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週も笑わせていただきました。ありがとうございます。
はい、よかったです。でも今週はこらえられちゃった感じですね。
いや、そうでもないですよ。結構厳しかったですけど頑張りました。ということで今週はちょっと順番を変えまして成果発表からいきたいと思います。まずは猫好きさんのメールからご紹介です、はい。こんばんは、猫好きです。最近花粉症のせいかずっと微熱っぽく、鼻のムズムズやくしゃみが止まらず目がかゆいという症状が続き、外のウォーキングやプールはお休みしています。私も鉄尾さんや半助さん同様、プールの時は耳栓をしているのですが、私はさらに鼻栓までしています。鼻の奥に水が入る感じがどうしても慣れず、気になってプールに全く集中できなくなるのですと。前に永井先生がプールは口から吸って鼻から出すのが良いとおっしゃっていましたが、耳栓をしているため口から吸って口から吐くことしかできないのです。やはり頑張って慣れるべきでしょうか、どうか教えてくださいと。今週の運動は自転車通勤往復5キロを4回のみでした。あまり良い傾向ではないのですが、食欲もなく運動があまりできていなくても数値は減ってきていますと。最近少しずつ体重が減り始めているのですが、楽しんでダイエットできていません。前にも永井先生に、楽しんでやる方が効率が良いと言われましたが、皆さんこんな時はどうやってモチベーションを上げて励まれていますか、良い方法がありましたら教えてくださいということでいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ということで、まずは成果の発表からいきましょう。先週ご紹介した体重が 70.8 でした。今週の体重、じゃん、 69.8、
マイナス1キロの減量です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
とりあえず喜んでいいんですよね。おめでとうございます、
どう
も、
ありがとうございます。
体脂肪です。先週ご紹介した数字が 36.9% でした。今週の体脂肪、じゃん、 36.8、
0.1% のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 94.6cm でした。今週のウエスト、じゃん、93.1。
素晴らしい、マイナス 1.5 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
軽くパーフェクト達成、おめでとうございます。
素晴らしい、
パーフェクトじゃないですか。まあ、でも気になるのがこの楽しんでダイエットができてませんっていうのがちょっとあれですね、気になっちゃいますね。
もう皆さんでもやっぱりそういう時期ありますよね。こう、気持ちが上がらないって言ったらいいんですかね。多分ここのところたくさん見かける気がするんですけれども、すごく冬の間頑張ってらっしゃった方が、
うん、
春先に入ってからちょっと怠けちゃってますとか、
うん、
ちょっと気持ちを引き締め直しますみたいな話を、
うん、
まあ、伺ったりとか、ツイッターでハッシュタグでシャープ37ダイエットをつけてツイートしてくださってるのを拝見すると、
うん、
割とそういうテンションの方が多いなと思っていて、猫好きさんも今回そうだったんだなと思って、メールを見せていただいてたんですが、
うんうん、
まあ減ったんで、よしとしましょうっていうところは、
まず一つありますよね。パーフェクト出てますし、成果が出てきてるので、まずこれが、やったーっていうのを、テンション上げるところから、 入ってもらうといいんじゃないかなと思うんですけどね。この数字出てるからいい、すごい羨ましいですけどね、僕なんかは。
まあ実感が湧かないっていうのはね、ありますよね。自分が、うん、そんなに普段の方が努力してるのに、
うんうん、
努力をしてない時の方が、体が反応するっていう。
うんうん。
なんか、まあ、皆さん絶対経験してますよね、そういうことって。
うん。うん。真っ最中です。そんな感じの、真っただ中におります。これなんかさ、タイムラグの話を何回かこうしてもらってますけど、
はい、
こうなんか動いてる時に出ないとか、なんか動けなかったんだけど少し下がってるぞとか、なんかこう憎らしいですよね。これやってんだから数字に出てくれよとか、やんなかった時に数字に乗っかっちゃうとかいうのはまあ納得がいくんですけど、なんかこのタイムラグが憎らしく思う時が結構ありますね。
うん、習慣で動けていると割とタイムラグって詰められるんですよ。
うん、哲夫さんみたいに。
はい。半助さんは最初の頃から動けばすぐ出たので、
うん、
それもあって習慣になりにくかったのかな。
そうかもね。今になってそのタイムラグを経験してる感じです。
最初動いたらすぐ出てましたもんね。
そうですよね。だからあれがいいんですよね。でも哲夫さん今そういう風になってるからよくないですか。楽しくない。
ああ楽しい。ケタケタ笑うほどではないですけど、
うん、
とかそんなに考えずに行きたくもないではないし、
うん、
そんなに正直ごめんなさい、中井先生の前であれなんだけど、うひょひょって言いながら行くわけでもないけど、うん、かといって行くの嫌って我慢して行ってるわけでもなく、もう考えないで行ってる感じ、うん、もう行くスケジュールなんだっていうことで、
はいはいはいはい、
雨が降ってなくってよっぽど飛び込みの仕事とかがない限りはもうこの時間は何があっても行くって決めてるからもう迷わない。
ああ、なるほど、
ね。考えるとサボる方に、いや、今日サボっちゃうかなとかになっちゃうので、
うんうん
う
ん、
そういう意味では習慣っていうか無意識で動くようになってきつつある。
でもなんかこう、動いたら数字が出て、サボったら数字が乗っかってっていう風になったらもっとやりやすいような気がするんですけどね。このタイムラグがあるから結構、ハードルが上がるような気がしたりもしました。
うん、でも事実ですよね、
うん、
ただタイムラグって実はとても大事なんですよ。
あ、そうなんですか。
というのはタイムラグがあるっていうことは、
うん、
自分の体が痩せるために変わっていこうとしている時期でもあるんですよ、
うん、ほう。
要は羽化してる、羽化するまでのさなぎになっている状態っていう感じですよね。
あ、でも取っかかりっている状態と思ってもいいってこと？
そうですそうです。なのでさなぎが眉の中で腸になるためにひたすら、
うん、
こうね、静かに静かに力を蓄えているかのごとくっていうことではあるので、
うん、
その時期に動くことをもう成果出ないからいいや、もうしばらく休んじゃおうっていうのが、
うん、
今までやってきた努力を全部プラマイゼロにしてしまう行動なんですよね、
うんうんうん、
なので実は本当に動かない時ほど、
うん、
数字が気になるんですけど、
うん、
動かない時こそ数字を気にせずに、あまりだから成果を求めずに動いているっていうことができると結果につながりやすいんですよね。
ああ、
じゃあかっこよくいくと淡々と続ける、
そうです。
悪くいくとのほほんとやる。
ただよくも悪くも気にしすぎないっていう感じですよね。
ああ、
それいいの？
うん、実はでもとても大事ですね。逆に細かく気にしすぎている方っていうのは、
はい、
本当に変化してこないことが多いんですね。
それ自体がストレスを感じちゃってるってことになっちゃうんだ。
そうです。だからもう本当に、はい、本当にストレスにつながっていくと体自体が反応してこなくなるので、
はい、
一生懸命頑張っている人とか一生懸命頑張っている時期ほど、
うん、
体が反応してこないケースっていうのは非常に多いですね。
そうなんだ。
それで永井先生は半助くんが1年近く動かなくてもあえて何も言わずで、あまりな状態でちょっと言ったら半助さんが逆走したのもその通りだったっていうことなんだ。
その部分も大きいですよね。
言ったら逆走しましたもんね、
はい、
今も逆走しかけてる。 ですよね。
のほほんと行くのがいいんですね。
まあのほほんと行くっていうか、のほほんと行くのは良いんですけど、その間動いてるってこと前提ですからね、うん、のほほんとして動かなくなっちゃったら終了っていうお話なので、うんうん、あまりだから必要以上に、うん、
はい、
あの数字が出ない出ないっていうことに対して、
うん、
焦りすぎないことって言ったらいいんですかね、うん、
誤差でもイエーとか言ってる場合じゃないんじゃないですか、ハンスケ君。
うんうん、いやまあでもなんか今のですごく軽くなりました、気持ちが。
え、
焦んなくていいんだ、のほほんと行きましょう。
いや、あの焦ってもらうのは全然いいんですよ。
あ、そうなの。
焦ってもらってもいいんですけれども、成果が出ないことに対して、
うん、
あのなぜだろうって追い詰めないっていうことですよね。
ああ、精神的に
動き続けさえすればいいっていうことだから、ハンスケ君の工夫の問題のところに行くんじゃないんですか、これは。
そうです、そうです、まさにそのお話なので、ハンスケさんがコンスタントに動けるっていうことができてれば、
うん、
それのほほんだったらそれはとても良い形なんですよ。
うん、
動けなかったけどいいやのほほんってなっちゃうと、
うん、
一進一退じゃないですか。
うん、
でダイエットは皆平等だから、確実にプラスになってればプラスの結果が出るわけですよね。
はい、
はい、
祈っても出るわけですよね。
はい、
はい、
だからそこは工夫の余地がやっぱり大いにある部分なので、
うん、
動かなくてもいいやのほほんじゃなくて、
うん、
動いた分結果が出てくるのが、
うん、
あの今すぐじゃないかもしれないけど結果は出るから今動こうと思えるかどうかっていうのはとても大きいですよね。
うんうんうんうん、
それと永井先生、先ほどあの体がタイムラグの時は変わり始めているというお話をされてましたが、
はい、
それはその痩せやすい体質とかいうお話があったじゃないですか、
はい、
そういう部分なのか、あとは本当に体のフォルムというか外からの見た目なのか、どちらの方なんですか。
両方ありますね。
はい、
ただ強いて言えば、あの、はい、これはもう僕が今までいろいろな方とやっぱりあの二人三脚でダイエットしてきた中で、
はい、
かなりたくさんの方に言えることなんですけれども、
はい、
痩せてくる方ってあの、はい、リバウンドなく痩せられる方っていう言い方ですかね、
はい、
はいはい、
まず体のフォルムが変わってくるんですね。体重本当に変わらないんですよ、
はい、
ほうほう。
でも、はい、ウエストのサイズが変わったりとか服のサイズが変わってきたっていう話を聞くようになって、うん、
はい、
その後から体重がぐんぐんぐんぐん落ちてくるっていうケースの方がほとんどなんですね。
はい、
鉄尾さんじゃん。
はいはい。
だから逆にすぐ体重が落ちちゃう方っていうのは、
うん、
例えばそれまで余分に抱えていた水分が落ちたりっていう状況で、体が適切な状態に戻っているだけっていうケースが非常に多いんですね。だからあの、いつも言ってるように、体重で追うと失敗しやすいっていうのは、実はその部分も非常に深い関係があります。
あとずっと前から永井先生、その3キロぐらい水分で落とそうと思えば、雑巾を絞るようにいくらでも落とせるぜ、それでいいんかいっていう話はされてましたもんね。
はい。結局、水分って必要なものなので、
はい、
抜いた分は戻さなくちゃいけないじゃないですか。
はい。
だから結局、フォルムとしては変わらなかったりするので、
うん、
本当にだから体型が変わってこないと、本当に痩せたっていう状況になることはほぼほぼないんですよね。
うんうんうん。
逆にだから本当に面白いもので、はい、サイズだけ変わっても体重が変わらないことって、ね、非常によくあるお話なんです。正しく痩せた方っていうのは。
え、なんか、あれだな。
お、
良い例、悪い例を哲夫さんと俺が実践しちゃってる感じ。
お、じゃあそれではじゃあ私の成果発表行かせていただいてよろしいですか。
はい。
はい、鉄内郎です、ウォーキング6回のほほんとウォーキングしました。先ほどからの話で絡めると、やっぱり水泳のが本当にいいんだろうなとは思っております。永井先生からも、うん、特に1年前よくね言われてありました、
うん、
で、実際その先週ご紹介した映像版のパワフルビンゴでもう一回体重を調べたときに、
うん、
3ヶ月単位で大きい流れではあるんですが下がってる W の谷、2つの谷のところはいずれも水泳をやった時なんです。体重体脂肪が、
ね、
はい、やっぱ水泳はそういう意味じゃ効くんだなと改めて思いましたが、
うん、
やっぱそんなに楽しくない、
うん、
はい、僕はね、
うん、
無敵タイムタララタッタッタッタッとかならないし、はい、変な薬飲んだりしてませんので僕は
楽しいのに。
そんな幻覚とか見たりしませんので。で、ウォーキングの時にやっぱ音楽とか、この番組の編集前のやつとかを聞けるのがすごく
あ、はいはいはい、
仕事でも助かる、
うんうん、
という点では半助さんと違って仕事の仕事が進むわけではないけど、
うんうん、
無駄にはならないところがいいのかな、
うんうん、なるほどね。
もう時々は恥ずかしい30年前の曲、子供の時に盛り上がった曲を未だに聴いてテンション上げたりするのは恥ずかしい部分もあったりするんですが、
うんうんうん、
絶対人には今何を聴いてるか教えられないところもあるんですが、
うん、
30秒だけしかできてない自分の曲を何回も何回も繰り返して聴いたりとかね、
うんうんうん、
もう煮詰まった曲が黒焦げになるぐらい聴きまくったりとかいう、そういう時間に使えるのが有意義ではある感じ、う
ん、あ、なるほど、
うん、なので、うん、結局うちでずっとぼーっと曲聴くぐらいだったら歩いて同じじゃんって感じなので、はい、プラスでもない、ひょ楽しいわけでもないし、辛いの我慢なんか僕は絶対できないし、本当にニュートラルな、うん、プラマイゼロのなんか無の境地で歩きに行けてます。あとそうだ、電話語ができる。
あ、
はい、僕電話が怖いので電話って基本あんまりかけたりしないんですが、
うんうん、
電話をかける用事またかかってきてて音作業とかしてるとガンガン鳴らしてて気がつかない時とかあったりするので、うん、
はい、
そういうメッセージとかを歩いてる最中に全部お話しするという、
あ、なるほどね、
はい、時間に使ってます。
あ、
ノーウォーキングロック会の成果は、
うん、
前回ご紹介した体重が 68.9 でした、
うん、
今週はじゃん
68.9
離れた、
プラスマイナスゼロ変動なしです。
あれ、
お疲れ様です。
あれ、これだけ偉そうなこと言って、あれ体脂肪です。
はい、
前回ご紹介したのが 24.3% でした。
はい、
今週はじゃん 22.4%。
おマイナス 1.9% 脂肪量で言うとマイナス 1.3kg です。おめでとうございます。おー。
ありがとうございます。
来た。すごい。
僕はウエストなんです。長井先生のおかげで、うん、本当に僕体重だけ気にしてたら絶対、あとこの番組やってなかったら絶対続いてなかった。
うん。
ですよね。うん、ウエストです。前回ご紹介したのが 81.3 センチでした。自己ベストが 80.2 なのでもうちょっとです。
うん。
今週は、じゃん
82.4。
声がちっちゃいぞ。
82.4
1.1 センチのサイズアップです。お疲れ様です。
あれ、偉そうに言ったぞ俺。あれ、立場ないぞ。あれなんですが、
うん、
聞いてください。
はい、
鉄道史上初めてのことが起こりました。
お、
ウエストサイズ、中井先生が一番最初の時に、うん、とにかく一定の位置を測ればいいとおっしゃってくださいましたよね、
うん、
はい、
なので僕はおへその穴の正面を通過する一番細いところ、
うん、
で、だいぶ、来たとはいえ未だに腹巻きのエリアが本当にてっぷり残ってるんです。
うんうん、
ので腹巻きの上のエリアだからかなり斜め上に上げて、
うん、おへそは通るけど、
おへそは通っちゃいるけど、なんか惑星の軌道かなんかみたいに斜めになってる状態の方が安いじゃない、細い感じだったんです、
うんうん、
今日サイズは増えてはいるんですが、
うん、
で腹巻き状にてっぷり感が残ってはいるんですが、
うん、
初めておへそから本当に水平に行った、
うん、
遠投のものだったら最短距離だよね、水平の位置がですよね、
うんうんうん、
斜めに行くだけ遠くなるはずな、増えるはずなのに、今回初めて水平で測って一番細いこの 82.4 に行きました。
へ
え、やっぱりそうですよね。やっぱりっていうのは、
はい、
この番組の収録の今だとだいたい前日に、
はい、
哲夫さんが映像版のパワフルビンゴをやってらっしゃって、
はい、
うん、
僕は割と本当にいつも言うんですけどタイミングが合うので見せていただいてたんですけど、
うん、
昨日の哲夫さんが、ものすごくフォルムがすっきりしたなっていう印象を持ってたんですね、
うん、
毎週毎週見せてもらってるので、
はい、
特にやっぱり僕仕事柄やっぱり人の体型の細かいところをすごく、はい、 意識して見る癖がもう無意識についちゃってるので、はい
は
い、
うんうん、
それを毎週報告してるようなもんですよね、永井先生にね、
はいはい、なのでもうそれを見ながらだったんですけど、明らかに先週までと、
はい、
フォルムが違ったんですね。ものすごく本当にお腹のラインのあたりがすっきりしていて、
1週間のレベルでも違いがあったんですか？
ありました。ものすごい、だからあのフォルムが変わったなと思いながら昨日見ててもらってた感じだったんですね。だからこのウエストの数字だけ聞いた時に、
はい、
あれって思ってたんですけど、
はい、
やっぱりだから体型が変化してるっていうことなんですよね、さっきのお話だと、
はあ、だって 体重も体脂肪も変わってない、あの運動前と変わってないってことはもうついた位置が変わったぐらいしか考えられませんもんね、単純にね。
ですね、はい、あとは多分ついてる内容が変わってきてるっていうのもあると思うんですけど、
はい、
やっぱり動くことが、はい、ウォーキング週6回できるっていうことは筋肉の量自体も確実に増えてきてると思うんですね、
は
い、だから体重で見た時に、
はい、
目方としては同じだけれども中に入っているものが変わってきてるっていうのも含めて、
油じゃなくて筋肉になってるってことなのか。
これみんなのダイエットの1回目か2回目の時に脂肪と筋肉は重さが全然違うのはスーパーのお肉でわかるよねって話がありましたよね、
うんうんうん、
は
い、うん、
まさにだからそんな感じで、
はい、
締まってきてものすごくだから痩せたっていうことが実感できる体型に、
うん、
なってきてるっていうのが映像で見て非常によく分かったんですね、昨日。
実感でいくと本当に数値でいくと痩せてないやんって感じなんですが、
うん、
実感の感じがちょっとあったんで昨日初めて上着を羽織らずに、
あ、はい、そうですね、そうです、
はい、いつもまあ冬っていうのもあったりして必ずなんかジャケットなりなんかを羽織ってたんですけれども、
うんうんうん、
前回初めて、ユニクロの S の、
うん、
タートルのピチピチになるやつを着て上を羽織らずにやりました。で途中でちょっとこうイレギュラーで急にちょっと立ち上がってカメラの上のものを撮る、うん、つまりお腹をドアップにするというシーンがあったんですが、それでもまあそこまでお腹うえ見せなそんなもんっていう感じではなかったかなという感じに反省会の時になりました。
はい、全然ですね。でユニクロの S って以前もお話した通り割と本当にタイトめじゃないですか、
はい、しかも手洗いしてしまったのでさらにピチピチ度が増しております。
がそれがあの全然あのなんだろうピタピタっていう感じの印象を受けない、
はい、うん、あ、そうなんですか、
はい、です画面で見てても。で基本的に画面で見ると普通のものが割とそこよりも膨張して見えたりするじゃないですか、
はいはい、
ただそれでも哲夫さんのフォルムがすっきりしてるのでかなりだから細くなられたんだなと思って昨日見れてたんですね。
本当ですか、ありがとうございます、
はい、実感があるっていうのすごいですね、
うん、ちょっとこれは上羽織らなくてもいけると思った。
へえ。
まだお腹あるけどね。
うんうんうん、
はい、
うわすごいですね。
でもパッと見言われなかったらもう気づかないです、旗で見てる
感じ。お腹についてる感じが？
あ、もう全然あのその違和感は気にならないですね。気にならないっていうか、
はい、
え、そうなの、全然わからないよっていう感じだと思います。
へえ。
ありがとうございます。
かなりの変化を遂げて。
前回の、パワフルダイエットのところで永井先生からの教えの総復習の第1回目で、
うん、
2年前と写真で変わってると。
うん、
いうところをご紹介しました。2年前の写真が半助さんの悪意に満ちた僕のお腹を強調するようなショット。しかも目の前にルノワールでコーヒーゼリーを置いた状態でこいつ食ってるよっていう写真を撮られているのにもかかわらず、
うん、
テプリ、え、撮られてるにもかかわらずじゃない、撮られてその意図通りにテプリ見えるおかげで余計際立って、
うん、
いったかな。
いやでもその実感があるっていうのがすごいな。そういう経験をしたことがないのでどんな感じなのかなっていうのが興味津々です。
うん、うん、
すごいざっくりとした感想なんでちょっとびっくりしました。
本当に実感がないんだね。
その数値でのっていうのはあるじゃないですか、
はい、
あなんとなくいい感じに痩せてきてるかも、うん、だけどこう哲夫さんと逆で、
うん、
フォルムの面で、あ、これ着てるかもって思ったことってないです。
ああ。
それが、羨ましい。フォルムで実感が。だって数値としては、
全然だもんね、僕ね。
レスト増えてるぐらいなんだけど、
だし体脂肪もちょっと前回がガッと先々週が 22.9 から先週が 24.3 になったので、
うんうんうん、
その先々週に戻ったぐらいじゃないですか僕ね、うんうん、
ですね、
はい、で男性で 22% でしょ、少ない方じゃないもんね、
うんうん、でもそのなんていうの、体体型的なところが、うん、が来てるかもっていう実感が感じられたっていうのもすごいなと思いますね。
本当にのほほんとしてしまってますけどね。
でもそのストレスなくできてるっていうのはやっぱいいですね、うん、羨ましいです。
じゃあここで分かることは、半助くんにみんなが数値を目標をつけて、
うん、
半助くんのおたおたを楽しみながらのほほんとやるという、うん、みんなのダイエットを楽しく聞きながら歩くということがいいんですか。
楽しんでもらえるならなんか役に立ってる感じがしていいですけどね。
それはありだよね、そこまであったら役に立つよね。
おおお、
永井先生の成果には入らないかもしれないけどね。
そうですね、そこは半助さんの貢献っていう、
他人のふりをするかもしれないけど、ダイエット学会で
永井先生の、はい、ね、に貢献はできないけどリスナーさんには楽しんでもらえるというところで言うとですね、いきますか私、はいはい、ハンスケの成果発表です。
お願いします。よっ。
待ってました。
いきます。
はい、
さなぎです。さなぎ。さなぎですよ。運動です。ウォーキングが2回、30分と50分。
はい。
プールが2回、75分と80分。
お
ー。こちらも1キロ泳いで1キロ歩いてきました。
お
ただね、はい、1キロだいたい行けるようになってるんですけど、今回の2回はどっちもきつかったですね。なんか意地になってなんとか1キロ行ったっていう感じでした。ちょっとしんどかったです。で、鉄夫さんの言ってた、はい、あの大股でっていうの、
はい、永井先生が言われてたと
思うん
ですね、はいはい、
結構効いてるっていう話があったじゃないですか、
はい、
普通のウォーキングの時にそれができなかったんです。で、プールでのウォーキングでちょっと意識して、
はい、
今、横歩き、後ろ歩き、前歩き。で、25ずつ。横が右左なんで、それでやるとちょうど100なんですよ。
で、横は。250メートル4回、4パターンやる感じで。
あ、ですね。
そうなんですね。はいはいはい。
で、横歩きの時が特になんですけど、もう歩幅を大きくとって速さ、うん、ストロークの速さよりも1回のストロークをなるべく大きくとってやってみたら、
はい、
内ももと、はい、股関節のあたりがすっごい痛くなりました。
はい、あ、中井先生、僕もまだ先週ぐらいからほぼ3週間ウォーキングの時に大股で歩くのをやってるんですが、本当に未だにきついんですけども、
はい、
いいの僕たち、
これは言い悪いで考えると、
はい、
全然いいです、全然いいですって日本語おかしいですけど、
3週間経ってもまだ痛いんですよ、すっごいきついんですよ。
わかります、わかります。なぜかというと、
はい、
普段自然に使えてないコンディションの筋肉を、
うん、
ウォーキングの時とか要は運動の時に大きく使うじゃないですか、
はい、
で、まあそれだけ筋肉が柔らかくほぐれているっていう状態でもないところでたくさん使うっていうことで使う量が増えてきてるっていうのもあるので、
はい、
やっぱりそういう意味ではなかなか筋肉の方の慣れっていうのも当然起こってこないですし、
うん、
年齢が上がっていくにつれて、
はい、
内ももの筋肉、あと股関節周りの筋肉ですね、これが実は結構落ちてくるんですね、筋力が。
それっておじいちゃんがちょこちょこちょこちょこ小股で歩く感じ、
うん、
もうありますし、あと女性だと、
はい、
それが原因で股関節のジョイントが緩くなって、
はい、
変形性股関節症って言って、
聞いたことある、はいはい、
歩けなくなっちゃう方もいらっしゃるくらい、
はい、
深刻な影響を及ぼすことだったりするんですね。ただ普段ってどうしても意識しない部分なので忘れがちじゃないですか、
うん、
はい、
で落ちている筋肉を使っているっていうこともありますし、日常生活の中だと多分そこまで大股で歩く機会もあまりないじゃないですか、
うん、
はい、
なので今だと日頃の使い方と運動する時の使い方っていうことで筋肉の使い方の差が出ている分、
はい、
多分まだまだ慣れないのはものすごく自然なことだなっていう印象なんですね。
そうなんですか。3週間経ってもまだ慣れないんでおかしいのかなと。もしかすると、もしかするとこのまま行ってこう股が少し裂けて足が長くなるのかなっていう期待もあったんですが、そうではないんですね。
ですね。もうそこまで、でもそのぐらいのイメージで動かしておいてもらえる方が、
うん、
とても良いですし、いわゆる内ももの筋肉、内転筋っていうんですけど、はいはい、そこがしっかり使えるようになると、
うん、
自然と姿勢も伸びるようになります。で、以前から言っている通り姿勢が良くなるっていうことで1日の中でお茶碗1杯分ぐらいのカロリーの消費量がアップしますから、
おお、
姿勢良い方が良いんですよ。
姿勢良くなったらご飯1杯食べれるのな。
はい、うん、もう絶対そういう計算はされるなと思って
目がキラキラしてるのが伝わりますね。でも永井先生、そしたらはい、カロリーをインする時のっていうのは、まあ特に外食とかだったらかなり正確だと思えるじゃないですか。
はい。
でも歩いたらシュークリーム1個分とか、一応あれは本当に目安で、しかもその体の状態で本当は全然わかんないっていうのが本当のとこなんですね。
基本的にはあくまでも推測値ですからね。
確かにそうですよね。
で、そう、物を燃やした時にこのぐらいの熱量が発生してますっていうのを原始的に燃やして実験してたりするんですよね、カロリーの算出方法って。
へー、そうなんだ。
はい。でも体の中で全く同じメカニズムで、
はい、
燃えているだろうっていう前提のもとに計算がなされているだけで、なので、まあそういった部分を考えていくと、
はい、
本当にももが使えるようになってまで動けるっていうのには少し時間は必要だと思うんですけど、
はい、
逆に効いているっていう実感が伴うっていうことは、それだけ運動として意味のある動きができているっていうことではあるので、
目安にはかえって分かりやすいかもしれないですね。
そうですね。使える使えないっていうことを自分で判断する材料にはなりますよね。
うんうん。はあ。でも哲夫さん3週間近くやってまだ痛いんだって。
まだ痛いです。てか僕正直ラスボス退治は毎日やってる、思い出せてないことも多くて、
うん、
フロアブリーズ、フロアクランチはまあ朝起きてちょっとだけは確実にやってるんですが、未だに本当に。この話したのどれぐらい前かな、 1,2 ヶ月前かな、
うんうん、
やるとすぐプルプルしちゃうんです、むしろプルプルが前より早くなっちゃったんですって言ったことがあった、
う
ん
う
ん、
はいはい、
まんまで、はい、やっぱり今回のうちもハンスケさんが言うとこと多分同じところなんだろうと思うんですけど、そこがやっぱりすぐ痛いまんまで、本当に今はウォーキング帰っていて、いてていてていてていてっていう感じ、
うんうんうん、
じゃあ、はい、股関節の部分と、
はい、
いわゆる下腹部っていうのは、
うん、
かなり関係が密接だったりするので、
うん、
その大股で歩いていくっていうことができると、
はい、
下腹部のところに存在している筋肉が引っ張られるようになって、
うん、
その部分が使われるようになっていくんですよね、
はあ、
うん、
そうなることによって当然下腹部引っ込みやすくなるのと同時に、
はい、
腸の前動運動っていう、その排泄物を押し出していくような動きが活発になるんですね、
はいはい、
そうすると例えばいわゆるお通じが良くなったりするっていうことも含めて、
はいはい、
女性で便秘がちな方って運動不足が原因な方も割と多いんですよ。そのぐらい下腹部の動きと股関節の動きっていうのは密接な関係があるので、
うん、
そこまで大きく使えていくっていうことはとてもやっぱり大事なことですし、
うん、
意識的にやっていかないとついつい忘れちゃうじゃないですか、
うんうん、
はい、
なのでそれは自分で忘れていない限りはできる限り思い出して動いていただくと、
うん、
もちろん陸上でもそうですし、プールの中だと特に大股ってやりやすいじゃないですか、陸上よりも。
あ、やりやすいですね。
あ、そうなんですか。はいはい、
うんうん、やりやすいです。
へ
え。多分陸上じゃできないだろうな、この歩幅っていうようなのができますもんね。
割と大きく開けるんですよね、一歩一歩のストライドが広く取れるようになっていくので、うんうん、
はい、
そういう意味ではとても良いですし、あとは泳ぐっていう意味でバタ足なんかをするときも、
うん、
本当におへそのすぐ下、おへそぐらいの位置から足を動かすぐらいのイメージで、
はい、
水を蹴れる動作があると、
うん、
とてもやっぱり下腹部まで使いやすくなっていきますから、
う
こでもやっぱり効果を発揮しやすいですよね。
うん。いやーなんかかなり痛くなるので効いてるなっていう感じはあったんですけど、う
ん、ごめんなさいねハンスケさん途中割り込んじゃって。
いやいや、う
ん、でもそんなプールが効いてるんだ。
あすごい。まあ、横歩きとか取り入れてから、
はい、
横がねやっぱ進まないんですよ。
そうでしょうね。はい、
なかなかで結構他の人もいるじゃないですか、
うん、
ちょこまか少しでも早く移動しようとか思ってやってたんですけど、
はい、
ちょっと足の幅を広げてゆっくりになっちゃうけどこっちでやろうと思って変えたらすっごいきつくなってあこれ効くわっていう感じだったんですけど、もう上がるとね足プルプルっていうのは本当にそんな感じですね、
はあ、
ガクガクっていう感じで、だから今日行ってきたんですけど2回目が、
はい、
今日はそこまでなんかひどくはならなかったんですけど1回目行った時が、
うん、
あもう今日ダメかもって800行かない前ぐらい700終わったぐらいの時にあもうちょっと今日やめようかなと思うぐらい来てました、
うんでも
ちょっと1キロが悔しいのでちょっと少し長めに上で休んでなんとか1キロクリアしたんですけど結構効く感じですね。
じゃあ今週は4回運動ができたってことですか。
あそうですね、ウォーキング、はい、うん、それぞれ違う日なので、
うん、
この間は1日で両方やったみたいなことを、うん、しましたけど今回は、うん、別の日でやってます。
どんな工夫をしてみたんですか。
ですね、予定を、もうあらかじめセットするやり方をしてみてます。で、これは一回やってことがあるんですけど、
うん、
やってことが、
うん、
が、仕事が入ったりとかなんかでできなかった場合、
うん、
対応がダメだったのと、ちょっと続かなくなっちゃったんですよ。
対応がダメだった飛び込みの仕事が入っていけない日があったっ
あった時に、
はい、
単純にその予定を消すじゃないですか、
はい、
あ消すじゃないですかというか消しちゃってたんですよ、
はい、
っていうので、先週先々週ぐらいでしたっけ、そのできなかった時にじゃあ他でどう作るかみたいな話がしてもらったじゃないですか、
うん、
だからそれを単純にずらして他の日に入れるように一旦避けて、
うん、
で他で時間をちゃんとその分作ろうっていうので今やってみてます。
月曜日の分を火曜日にずらして火曜日が2回ってこと。
そうですね、
はい、
で、うんうん、こうできなくなっちゃうのの僕は、
うん、
できなくなっちゃう一番の理由が、
うんうん、
気持ち的に今これ僕行くの楽しいんですよプール、
うん、
プ
ールドラッカーです。ドラッ
カー、うん、プール行くのも楽しいし、ウォーキング行くのも行きたい方なんですね。どっちかっていうと。
お
無というよりは、
はい、プラスなんですね。
うん、趣味な感じ。
お
それを楽しみたい感じ。だから余計、それをすることが罪悪感が感じちゃうんですよ。
仕事が立て込んだ時に？
そうそうそう。
プライベートで何かあった時に？
うん、そのどっちもかな。プライベートで今やっとかなきゃっていうこととか仕事でやっとかなきゃみたいなのがあると、
うん、
それを後で今はしてとかっていう時に、まあ、夜やればいいじゃんとかっていうのもあるんだけど、
う
ん、気持ち的に行けなくなっちゃう時があるんですけど、そういう場合、
はい、
ばっかりに、
はい、
でこのやり方をちょっと今試してるんですけど、
はい、
そのカレンダーをずらしていくっていう方法をやってるんですけど、
うん、
それをやるとそのできなかった時に入って割り込んでくるものってその仕事だったりとかじゃないですか、
うん、
これできなかった分仕事したんだから先の予定はちょっと他より優先してもいいよねっていう自分の気持ちの持ち方が考えられてきてる感じがして、
ほう、
なので、これはずらしてきた分だから他よりも少し優先順位を高く見てもいいよねっていう風に気持ちが切り替えられてきてる感じがします。
うん、これでちょっとやってみる、
ちょっと工夫して見てるところです。
ね、一回気持ちが折れちゃうと、はい、なかなか本当にもう一回っていうモチベーションを持つのは難しかったりしますもんね。
で僕も半助さんも二人とも自営業なのであんまり参考に、ね、ならないかもあれなんですけど、24時間いつでも自由な反面24時間ずっと仕事っちゃ仕事
なんですよね。そうなんですよね、なのでこうどうしてもウォーキング夜っていうのもあるっちゃありなんですけど、でも限界があるじゃないですか時間的に。ウォーキングにしてもプールにしてもある程度、
はい、
で仕事は例えば2時とか3時でもやろうと思えばできる感じがあるので、それを先にやっといて後で仕事しようとかっていう風な感じもあるんですけど、どうしてもやっぱりねこう先に今できるからこれを作業やっといた方がいいよねって思って天秤にかけちゃうと、プール行くのはすごい楽しいから自分が楽しむためにやるものみたいなイメージがあったの で、でただ前にもお話ししたかもしれないですけど、まあそれでコンディションを整えるためのものだっていうのもちょっと今プラスには働いてるかな。
うん、あ、楽しいんだったら逆に朝一番っていうのは歩き、
あ、朝一番ね、
まあ今これでいけるんだったらねあれでしょうけど、
ちょっと、
はい、ごめん、はい、僕もね、僕も基本同じなんですよね、予定あらかじめ入れておいて、で、さっきの繰り返しになりますがもう考えない、だから毎日行く、で入れて、ただもうこれも半助さんと一緒で突発が入ったらもうごめんなさいする、で僕もずらさない、ずらすって感じじゃなくても毎日だから、もうその日はなしにする。なので、確かにずっと仕事が立て込んじゃうと全然動けないっていうところにはなるので、ただそうなったのが今そんなにまだ数がないから対策を考えてないけれども、いっぱいになった時には考えないといけないかなぐらいしかまだ考えてない、だから同じですよね基本的にね、はい、
そうですね、僕もだからその最初に1週間のうちこれでぐらいはした方がいいよねっていうのをバーッと並べた時もあったんですよ、でそれを消すことが当たり前になっちゃって、っていうのがちょっと続いて、
あのトゥードゥーリストとかに多すぎるときも先送りが当たり前になっちゃう、そう、日付つけた意味ないやんになっちゃうんだよね、それでいくと僕ね、あのトゥードゥーリストの数を逆に減らした。
ああそうなんだ、
やっぱ多すぎて僕も恥ずかしく分かります、あのリメンバーザミルクというサービスを作ってるんですが、もう溜まりすぎちゃうともう送ることが苦にならなくなるっていうか、もう翌日になって、はい、もうどうせダメダメダメに決まってるみたいな感じになっちゃって、だから1日で管理できるぐらいの数にして本当にゼロにすることを本気になるような数に抑え込んだ。
ああなるほどね、
だから似てますよね多分ね、そこの気持ちは分かります。でも見るのも嫌になったりするんですよね、なんか、
なんかその送る作業でこれこの時間無駄かもみたいに思うとき
ありますよね、はい、
しますけどね、トゥードゥーリストはでも僕まだ多いかな。なるほどね。そういうやり方もあるかもしれないですね。はい。なので、まぁ、あ、ちょっとそれを今、
やってみ
て試してみます。はい、なんで、ちょっとメンタルな部分の負担をちょっと軽くしてみたら、どれぐらい続くかなっていうので、今挑戦中です。
あの、楽しくて、罪悪感っていうのは意外でした。
あ、本当？いや、なんか、仕事、まあ今すぐやんなくてもいいんだけど、でもここにあるやろうと思えばできる作業がある時っていうのが、罪悪感に負けるんですよね。もう、まあ、もうすぐやんなきゃいけないみたいな場合だったらもうそれ仕事するしかないじゃないですか、
はいはい、
これ今晩明日の朝までにやっとけば間に合う、でプールで先にやっといて終わってからっていう風になんかこういう状況になってくると、プール行ったら楽しいだろうなって、でも楽しんでる場合じゃないかもなとかって考えるんですよ。
はあ、楽しいとそうなっちゃうんですね。
なんか楽しいんだけどそういう時にはマイナスに働いちゃう感じ。
はい、
です。
ありがとうございました。
まあ、楽しめてるのは非常に良いですよね、楽しいことって続けやすいっていうのもあるじゃないですか、
はいはいはい、
いや楽しいですね、未だにプール楽しいですね。
いまだにっていつか嫌いになるみたいな全部してますけどいいんですよ、いつまでも楽しくて大丈夫ですよ。
あ、そうか。
それちなみにあのそんな半助さんは、呼吸って、 ちゃんとできてますか？猫好きさんのメールだと、猫好きさん鼻で、吐き出すっていうのが難しいっていうお話をされたじゃないですか。
はい、書かれてましたね。そうでした。ですね、この鼻栓する感、したいっていう感覚は僕もたまにあります。鼻ツンとするじゃないですか、やっぱり。
はい。
で、泳いでてね、今、顔を、前見てたんですよ、僕、今まで。進行方向の前をすごい気にして。
ごめん、何泳ぎの時？
クロールしかしてないです、僕。
クロールか。
クロールしてるんだけど、顔は前向いてるみたいな。
ごめん、もう人面魚でハンスケさんの顔になってるとしか浮かばない、今。
そんな感じ
で。でもそうですよね、はい。
で、ある時、下を向いたんですよ。あ、鍵落としちゃったんだ、一回。外れて。
はい。
手につける鍵、
ロッカーの鍵
を、はい、腕時計みたいにして持たなきゃいけないんですけど、それがプチンと切れて落ちちゃったんですよ。で、下を見ながら泳いだらすごいスムーズに進むことを発見しまして、これだとか思って、これで早く泳げんじゃんみたいなので、やり始めたらすごい鼻に入る機会が増えちゃってね、鼻栓したいっていう気持ちはよくわかります。
で、ちょっと僕反省しました。
え？
今まで泳いでいるときは、基本的に前を向くっていうのはものすごくフォームが崩れるんですね。で、すごい泳ぎづらいんですね。
うん、
だから、クロールを泳いでるって言われた時点で普通に下を向いて泳いでると思ってたんです。
はい。
そこまで、僕が、話をしてなかったことによって、ハンスケさんがものすごいラッセル車みたいな泳ぎ方をしてたんだなっていうのがよく分かって、すごい反省をしました。
機関車トーマス泳ぎみたいになってるわけですか？
はい。ものすごくぐしゃぐしゃっていうか自ら苦しみながら泳いでるっていう状況で、1キロとか泳いでたのかと思うと、ちょっと胸が痛くなりました。
その水の抵抗で顔が痩せたの、ハンスケさん。
痩せたのかな？わかんないですけど。まあでもね、あ、そりゃそうだよねとか思って、抵抗いっぱいだよねこんなと思って、ようやく気づい
た。カロリー消費には良かったんじゃないんですか？
いや、そうかもしれないですけどね。うん、まあそんなんで、まあちょっと鼻に入るのは最近多いので気になっているのと、鼻でできるかっていうとできるんですが、
鼻で息が
吐で吐くっていうやつはできるんですが、はい、泳いですぐにできなくなります。
じゃあ息を止めちゃうってことですか？
鼻がね、泳ぐと鼻出るんですよ、僕、すぐ。なんで、はい、最初の入って200ぐらい泳いでるぐらいのうちはできるんですけど、鼻で。そのうち鼻詰まってきて、もう口で吐いて口で吸うになっちゃいます。
ああ。で、口で吐いて口で吸ってるときって、
うん。
いわゆる無酸素運動に近い状況になるんですよ。
ええー、嘘。
で、無酸素運動のコンディションで、有酸素運動で長く動くわけですから、
うん。
ただただしんどいじゃないですか。
うん、しんどい。
で、有酸素運動って酸素を、ね、はい、用いて動くっていうことで脂肪を燃焼させるっていう目的があるだけに、
はい、
酸素が十分入ってこないコンディションで動くのってすごく辛いですよね。
うんうん。
なので、まあ、猫好きさんのご質問に回答っていうことも含めてなんですけれども、
はい、
基本的にプールに体が入ったら、
うん、
泳いでいようがウォーキングをしていようが、
うん、
意識的に鼻から息を出していた方がいいんですね。
へー、それ口からじゃダメなの？
鼻からの方が良い理由として、
うん、
要は基本的に鼻って普段吸うために皆さん使うじゃないですか、うん、大体。
はいはいはい。
で、その癖がやっぱり自然についちゃってるっていうのと、その使われ方をするのが当たり前の存在なので、
うん、
水の中に入った時に、
うん、
やっぱり普通に吸っていると、
うん、
さっきハンスケさんが言われてたみたいに鼻に入ってきちゃうじゃないですか、
うん、
顔を上げててウォーキングでも他の人の水しぶきとかプールの波で入ってくることもあるじゃないですか。
はい。
そうするとツンとしてもうすでに動くモチベーションも下がるじゃないですか。
あ、下がる。これ、ツンと来た時は下がる。
なので、プールに入った瞬間から鼻から息を出すことによって、水が入ってくることを 止めるっていう役割も果たしてるんですね。
うんうんうんうん。
だから息を止めるっていうことをすると当然動きの効率も落ちるので、
うん、
で口って基本的には泳ぐときって一瞬しか動かせないっていうのは数か吐くかのどっちかぐらいしかできないはずなんです、泳いでるときって、
うんうんうん、
吐いて吸うみたいなことを一瞬でするのは相当難しいので、
はい、
どこかでもすでに吐いてないと、
うん、
顔を上げた瞬間に吸うっていう動作の一つだけぐらいしかできないんですよね、
うんうんうん、
逆に顔を上げた瞬間に吐くって言ったら吸えなくて動きが続かないじゃないですか、
うん、
だから基本的にはこれはちょっと難しくてもウォーキングの段階でも意識して鼻から息を出すっていうことをしてもらえた方が、
うん、
安全に続けられるっていうのもありますし、
うん、
プールの中で脂肪を燃焼させて動こうと思った時には、
うん、
やっぱりとても大切なことではあるんですよね。
そうなんだ。ああ、いや、なんか、泳いで顔を、まあ、前向いてたり下向いてたりはあるんですけど、水の中に入ってる時点で口からボコボコボコって出して、開けた時に吸うみたいなのをやってるんですけど、良くないんですね。鼻の方がいいんですね。
悪くはないんです。悪くはないんですけど、
うん、
実際に泳いでる時だと、
うん、
長く泳げなくなっちゃうと思います。
ああ、そうなんだ。鼻で。はい、うまくできるようになったらもうちょっと泳げるようになるってことですか？
かなり続けて泳ぐことが楽になるはずです、
うん、
これに関してはもう普段やってないことなので、
うん、
やっぱり練習をするっていうわけじゃないですけどプールに入った瞬間から、
うん、
鼻から出すっていうことを意識しておいた方が、
うん、
同じ運動をする上での効率を上げるっていう意味でもとても大切なことなので、うん、できれば鼻から出すっていうことは意識してやっていただけた方が、
うん、
良いです。
なるほど。
ちょっと大変だと思うんですけどね、
うん、鼻詰まり直さないとな。
でもプールの中入ると一回鼻通りませんか？
で最初のうちはそうなんですけどね、泳いでるうちにだんだんもう今までほぼパーフェクトにそんなになっちゃいます。だから車に戻った時にまずやるのは鼻かむことから始まりますから。そのなりません？ひどいと家帰ってきてからもしばらく鼻かんでたりしますよ。そんな感じなんですよ。
へ
ーになっちゃうんで、ちょっと鼻詰まりをなんとかしないと僕の場合はここに倒る。でもウォーキングの時もそうなんですよね。ウォーキングの時にちょっとやってみようかな。
うん、もしできればちょっと練習がてらっていうところも含めてやってもらえると良いですね、
うん、
シンクロの方がいらっしゃるじゃないですか。
はいはい。
シンクロの方って鼻栓するじゃないですか。
しますね。
あれってやっぱり無酸素運動なんですよ。
ああそうなんだ。
はい、息を止めた状態でほとんど動いている感じなので。
あ、そうですよね。
はい。でもそれに対してウォーキングとかスイミングっていうのは、
うん、
有酸素運動になるじゃないですか、
うん、
だからやっぱり呼吸が必須なんですよね。とても大切な要素なので、
うん、
そこは意識をした方がやっぱり成果を上げやすくなるので、できれば、うん、練習をしていただく価値はあると思います。
そうだね。効率が良くなるんだったらやっぱり頑張ってそれできるようにした方がいいですよね。
同じ距離でやった時に、
うん、
で今その時点での脂肪の燃焼量もそうですけど、運動が終わった後の脂肪の燃焼量っていうのにも影響を及ぼしますから、
うん、
できればちょっとね、呼吸の方はしっかり吐くこと吸うことをしていただいて、
はい、
せっかくですから運動の成果を上げるためにも自分の体の中に酸素をたくさん取り込んで、
うん、
脂肪を燃焼させるという機能を活性化させることで痩せていっていただきたいですね。
そうですね、まあ、せっかく同じ時間使うなら効率よく行けた方がいいですもんね。なので次回プール行くときにチャレンジしてみます。
はい、
ということで、
うん、
今週の私の成果発表です。
はい、
まずは体重です。
はい、
先週ご紹介した体重が 75.2kg でした。さなぎです。今週の体重、じゃん、 77.1。
さなぎが重くなりました。重くなっております。 1.9 キロの増量です。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。
倉本さん、体脂肪です。先週ご紹介した体脂肪が 19.5% でした。さなぎです。今週の体脂肪じゃん 19.8。
さなぎが重くなっております。 0.3% の増量です。おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様です。
まあまあまあ、次ですもんね。なんといっても、
うん、ウエストです。先週ご紹介したウエストが 89.5 センチでした。さなぎです。今週のウエスト 89.8。
さなぎが重くなってます。丸々となってます。 0.3 センチの増量です。
お疲れ様です。逆パーフェクト達成です。
お疲れ様です。
あれでも動きましたよね、今週半助さん。
動いたし、来て、まあ、先週もう来週落ちますよなんて言ってたじゃないですか。
はい、根拠ないのに来てる気がすると、はい、
来てる気がしてたんですよ。
それを気のせいと言うんだね。
で、はい、で動いてこれですよ。ちょっと肉らしいですよね、やっぱり。
さなぎが丸々として、
うん、
パチン
弾けちゃうのか。
弾けてほしいよね。このまま丸くなっていくからね。
ウカじゃなくて弾けて飛び散っちゃうみたいな
感じで。
いやー、でもショックでしたね。っていうか、1.9 キロって、久々に見た増量値。
まあ、また水吸ったの？
ああ、そうか。駆け込みやっちゃったから、なおさらなのかな。お水いっぱい吸っちゃったのかね。
吸っちゃったか。
びっくりでしたけど、それよりもやっぱ体脂肪が全然減らないんですよ。微増微増微増で結構増えてるじゃんっていうのが一番のショックでした。
ですね、乗せてきてますね。
全然減ないんですよ。
はい。あれってもしかしたら、
はい。
何怖い怖い怖い。
いやいや、僕昨日ちょっと肩を痛めまして。
うん、
え、
はい、いい大人なのに、
うん、
泥だらけになって派手に転ぶっていう、
え、
おすごい恥ずかしい失態がありまして、
お
ちょっと肩を軽めの脱臼をしたんですけど、
大丈夫ですか。
大丈夫なんですか。
一応利き腕じゃない方だったんですね。ただ傘を持ってたんで、うん、思ったように体がバランスを取れなくて、
うん、
もう本当にいい大人が泥だらけだったんですけど。
ハンスケさん、なんか食べた？
また俺いや
もしかしたらそうなのかなと思ってちょっと気になってはいたんですよ。
今週の暴走です。
食べたんだ。
まあ、週刊ラジオという番組もやっておりまして、そこで紹介されていたラーメン屋さんに行きまして、ラーメンいっぱい食べちゃいました。その1。その2、焼きそばダブルで食べました。以上。
ラーメン食べて焼きそば食べて炭水化物ばっかり
です。
あと、焼きそばに関しては、若干記述が足りてない気がしているんですけれども。
まだなんかあった。
あれ？
僕のもとに、エージェントで、モーモーさんっていう方が、常に情報提供してくれる方いらっしゃるんですけど、なんかその方の情報によると、
うん、
焼きそばに行く前に、ハンスケさんが、アペリティブ、いわゆる前菜で、カレーを食べ、
カレーが前菜？
はい。さらに、カレーをもう一杯食べ、
そうでした。
はい、あと焼きそばにお茶碗ご飯がついたっていうところの情報が入ってきてるんですね。
そうでした。
で、ツイッターでそれを見た方が心配してくださって、うん、僕の身に何か起こるんじゃないか
っていう。はい、怒ったと。
そうですね。ただ今回は、その日のうちに起こらなかったので、
うん、
あ、じゃあとりあえず一回解放されて、半助さん動いてるし、
うん、
割と帳消しにしてもらえてるのかなと思ったら、その次の日に派手に転ぶ。
まあこれもタイムラグだったと。
そうです、ね。
長井先生もさなぎだったと。
タイムラグなんだ。
あとさ、
うん、
なんかサスペンス映画かなんかのさ、
うん、
大どんでん返しっぽいんだけどさ、
うん、
実はモーモーさんのせいじゃねえのか？いつもモーモーさんだろ送ってるの。
それ正解かも。
報告してるのモーモーさんだけど、実はモーモーさんが犯人なんじゃねえのか？
そうだ。
ハンスケに食わしてるのモーモーさんだろ。
あ、食わしてるのがか。食ってるのがじゃなくてか。うん。
あ、しかも本人は自分がやってるとすら思って犯人がモーモーさんとさえ気づいていないという。
うん、うん、そうだ。
完全犯罪じゃん、そしたら。
そうだ。モーモーさんがいけないんだ。た一人のせいにしてみたり。
だっていつもモーモーさんですよね。エージェントモーモーからの連絡ばっかりですよね。
エージェントモーモーさんは完全に何でしょう、二重スパイとして、うんうん、ハンスケさんが食べてる隣で食べてるっていう状況で、
そうそうそう、そうですよ。
でもエージェントモーモーさんが怖いのは、
はい、
ハンスケさんと食べておいて別れた後モーモーさん動くんですよ。う
ん、そんなことしてんのあの人。
だって僕みんなのダイエットシャープ37ダイエットがついてるモーモーさんのやつっていつもなんかジムに行った話しかやつとハンスケの密告しかないよ。
モモさん食べた後着実に動いてるんですよ。
そう、あの人はジムに
行かれてますよね。
うん、朝だけのプランみたいなやつで契約してたのがもう終日のに変えてみたいな、なんかそう動いてるんですよね。で、もともとスイマーなんですよあの人。自転車も好きじゃないですか。
はい。
自転車
走ったらもうトライアスロンですね。
本当ですね。
うん。
で、ハンスケさんはその後に動いている気配があんまり伝わってこないんで。
そうか。なんか、人を落とし入れて自分はしっかり動いてみたいなことしてるんだ。
で、これを言っていると絶対僕誤解されると思うんで、もう一回声を大にして言いたいんですけど、
はい、
食べることはいいと思ってるんですよ、本当に。
うん。うん、
ただ食べた分、
うん、
出しましょうねっていうことを、だけのお話で。
そうだね、
そう。食べた分まで出せてなかったんだね。
そうそう、そこの
出したんだよね。
ですよね。
相当食べてるから、相当動いて。
ないとダメだっていうことだ。1キロ1キロ。
この4回運動してさ、自分は成果が出ない悲劇のヒーローだみたいなさ、同情集めて。
食ってんじゃん。
ただの食いすぎ以上
でした。
だから怖いのは週運動4回してもそれだけたくさん食べちゃうとなかなかトントンにもなりづらいっていうことですね。
そうですね。
そうじゃねえよ。
これはびっくりですよ。
いや、こっちがびっくりだよ。
でも逆に考えると、ハンスケさんがもしも食べることじゃなくて、食べる量を調節して、今回ぐらい動いてたら落ちる可能性は十分あったと思うんですよ。
そっか。そうですね。
はい。そこの折り合いだけだと思ってるので、食べちゃダメっていう話では全然ないですから。
うん、長谷さん言われたんですよね。
はい。ただ普通は、カレー、カレー、焼きそば、ご飯っていう、コースを食べないっていうのも、一応踏まえての発言ですけれども、
それ人類の食事じゃないですよね。
びっくりしました。前菜がカレーっていう。
ですね、まあ関西風のお好み焼き屋さんに行ったんですけど、ランチに何か焼きそばかお好み焼きかモダン焼きか頼むと、ご飯、カレー、味噌汁、飲み物フリーだったんですね。フリーダムだったんですよ。
はい。で、ハンスケさんもフリーダムになったっていうことですよね。
まあ、いっぱい食べてきて、まあ、大満足しちゃいました。はい。
まあ、でも、例えばそこで食べ放題でも、
うん、
最近、すごく言われ始めているのが、食べる前に野菜を入れておくと、
うん、
まあ、食べる前に野菜っていうか、一番最初に野菜から食べていくと、
うんうん、
割と早く満腹感を得やすかったり、血糖値が急上昇しないので、
うんうんうんうん、
痩せやすいっていう話がここのところすごくクローズアップされてるんですね。
はいはい。
だからハンスケさんがカレーじゃなくてサラダとかだったらまたそこ変わっていっただろうなとは思うので、
うん、そうなんですよね。サラダがあればね、
食べ方の工夫っていうのはあると思います。まだ、
あ、そうですね。そう サラダがあるところでサラダをいっぱい食えばいいんだ。
いや大丈夫です、あの別オーダーでサラダ頼んでも大丈夫ですから。
あ、そうか、その発想はありませんでした。1000円でたらふく食ってやるってやっちゃいました。でもこれを解消するのがウォーキング2回とプール1キロ1キロだから4キロですよ。じゃあ解消できないんですね。
くらい入ったってことですよね。
ちょっとびっくりですね。
でこれで分かったじゃないですか、自分の体にこのぐらい入ってると、うん、このぐらい動いても
ダメなんだ、
簡単に落ちないんだっていうのが、
うん、
でこれでどう変えるか、どっちを変えるかですよね。動く量を増やすか、うん、食べる量を減らすかっていう、
うん、
で変わってくるじゃないですか。
そうですね。
これはね、どっちにしても工夫の余地あるわけですから、
うん、
楽しみにします。
足し算引き算駆使してマイナスに持っていきます。っていうかショックでした。以上です。
ショックじゃなくて当然だったんじゃない
当然か。
僕も聞いてる方みんな 2,30 分前の心配した気持ちを返せっていう感じだよね、なんか。
そうですね、食っちゃいました。
むしろでもこれだけ食べてるのに痩せたってなったらものすごいかっこいいじゃないですか。
うん、そうですね。
だからそこに行ってほしいと思うんです。でそこまで行ってると多分僕も平穏無事に日々が送れると思うんですよ。う
ん、あ、乗っかったから怪我してるんだ
だなと思ってるので痩せてくれれば多分大丈夫だと思ってるんですね。
でももっと食い方があるんじゃないの。カレーわかるけど、カレー、カレー、焼きそば、ご飯って、
うん、カレー、カレー、いや美味しかったですよ。まあ、カレーはかくべらぼうに美味しいってほどではなかったですけど、
でもおかわりしてるんだから美味しかったんですよ。おかわりしておいてそれほどでもないっていうのは結構な話ですよ。
でもね、でもね、まあ、ちょっと言い訳ですけど、そんなに大きいやつじゃないんですよ。ちっちゃいんですよ、お皿が。自分で入れるカレーは。なので、はいはい、まあ、普通のお店で出てくるカレーの8割ぐらい。
でも8割なんですよね。
カレーってさ、ハンスケさんも料理するから分かるでしょ。洗い物の時に油の塊じゃん、あれ。
うん。ベッタベタになりますもんね。
ねえ。
宣伝でよく使われるのカレーですもんね。
うん、色も含めてスポンジ1回でもダメになっちゃうじゃない、カレー。
なるなる、はい。
おろしたね、で、噛まないでザバザバ入ってますよね、きっと。
あ、そう。早いって言われた、ももさんに。やっとか言う。あ、そう言われたら最近食うの早いかも俺と思ってちょっと反省してました。
ね、ちょっとだから食べるペースを変えるだけでもまた痩せやすくなるわけですから。
うんうん。
だからカレーも噛んで食べたらおかわりしなかったと思うんです。
ああ、なるほど。
多分ザバザバザバって言ったんじゃないかなと思って。
飲んでんのって言われました。
ですよね。ね、かつてカレーは飲み物っていう名言を残した人もいますけど、
うん、
基本的に体が大きい人の名言ですから、
うん、
やっぱりね、噛んで、食べるっていう、
うん。でもなんかやっぱもったいないね。
そうですよ、もったいないじゃないですか。これだけ動いたのに、
ね、
さらにそれを上回るぐらい入っちゃうので。
いや、長井先生、まだ道場は禁物です。こいつ何に残念と思ってるかがよく尋ねないと。
カレー、そうですね。
カレーがもったいないと思ったの？それとももうちょっと食えたのにもったいないと思ったの？
いやそのあれですよ。だってまあラーメンを食った日もあったので、まあ2回暴走があったわけですが、
ラーメン食べるのは別に暴走じゃないですよ、食事の1回じゃないですか、うん、そこもおかわりとかしてるとか連食したとかいうことだったらまた別ですけど、
うん、ラーメンね、買い玉2つと明太ご飯、
ああほら同情したら自分が悲しくなるでしょ。こんなやつに一瞬でも気を許した俺ってバカって思っちゃいますよ。
今の話を聞いてる僕、このぐらいで収まったのは割と動いた分でブレーキかけてもらえてたんだなっていう気がしました。
運動の成果が。
そっか、これが動いてなかったらどんなことになっていたかみたいな感じ
です。だから動いててもらってよかったんだなって。
もうさなぎが破裂してたかもしれないですね。
そうですね。いやね、今度テトさん来たら一区に行きましょう。多分 そっちで食うのと負けないぐらい美味しかったですよ。
こっちで食わないじゃん、あなた。
いや、食いましょう。そっちでも、こっちでも。
いやー、どうなんでしょうね、あなた。人の金で仕事できた時にでさえプランを入れる工夫をしないあなたが。時間があるときは仕事がないからお金がないだろうし、
うんうん、
お金がある仕事があるときには忙しくて来れないだろうし。
なるほどね。
はい。私はそういう意味で前の番組のときに、食べ物のときにプレゼンで本当に僕が勝ったら来るんだねって言って念を押したんだよね、あのときそういう意味で、
うんうんうん。
で、あなた軽く行くよって言ったけど、やっぱりその程度だったんだなと僕は今思ってますよ。
いやいや、行きますよ、行きますよ。
さあ、ここも工夫が見どころですよね。
そうですね。
はい。
工夫ですね。
はい。
はい、ということで。みんなのダイエット in 九州、
はい、
カラオケがいつかできるように、
はい、
びっくりした。
じゃあその前にか、
その前に、
はい、
九州はちょっと先になりますが、その前にやります。なので、いや、そこも工夫ですよ。
はい、やるんですよね。言ってることはやる男なんだよね、ハンスケは。
やりますよ、やります。なので、猫好きさんのね、テンションが今一つ上がらない状況が続いているということで、皆さんの中にもいらっしゃるかもしれません。
なのでぜひ。ハンスケのせいです。
俺のせい。
違うか。
俺のせいです。なので。
あ、でもハンスケさんも一回折れたって言ってましたもんね。
折れますね、やっぱりね。なので。
だからまあ、目標とかがあると、またそこまでに頑張ろうという気持ちが芽生えたりすることもありますしね。
なので、その目標にしていただけるよう、うん、イベントね、楽しいものをご用意したいと思います。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースに、あなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル、
はい、ご用意します
お
ので、ぜひご参加ください、
ね。なんで声のトーンが落ちるんですか
というのが、まだ今日日程を発表できないのがちょっと申し訳ないなという感じですが、まあ、最善を尽くして頑張っております。
最善尽くします、ハンスケが。
やってますので。
もっと元気に。
楽しみにしてください。
もっと元気に。
楽しみにしてください。
はい。ハンスケ頑張ってます。
よろしくお願いします。
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 まあ、でも早くやりたいですね。
そうですよね。
決めて。うん。はい、皆さんに。具体的に楽しみにしていただきたいし、目標にしてもらえると嬉しいですしね。
そうですね。
頑張ります。
頑張っております、ハンスケ。
頑張ってますよ。
頑張ってますか？
頑張ってます。なので、早く日程を決めて、場所も決めて、来週ぐらいにはご報告できるように、今、最善を尽くしてます。
はい。
楽しみにしてください。ということで、お届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのはハンスケと
鉄尾一郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もそうでしょう、願いがもし叶えられるなら、欲しい君よ、この僕のそばに優しい